今日はイザヤ書の43章1節から9節です。このところにはイスラエルを愛する神のことが語られてあります。1節の最初のところに、だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだと、そのようにイザヤはこの神様がイスラエルに対して、また私たちに対して語っておられることを彼は告げたわけです。ヤコブを創造した、言うなれば無から有を創造される、私たちもこの世に生まれたわけですけれども、しかし偶然に生まれたというのではなくて、神様が私たちを無から有に創造されて、私たちは存在するものとなったわけです。ヤコブというのは押しのけるという意味があるわけですけれども、それがイスラエルよ、あなたを形作ったと言われるのは、このイスラエル、神の皇太子、神様は形作られる、私たちをまた全く別のものに、性質の違ったものとしてくださるということであるわけです。かつては人を押しのけるような、そういう人間がイスラエル、もともとはこれは神に勝つという言葉の意味であるわけですけれども、ヤコブは野牧の渡し場で神様と争った、相撲を取って、そして彼は腰の骨を砕かれたわけですけれども、彼はその時に変えられたと言われているわけです。彼は神様に勝たせていただいて、そして言うなれば本当に人生に勝利を得るものと彼は作り変えられた、そして神の皇太子と呼ばれるような人になったわけですけれども、私たちもただ生まれたままでいいのか、そうではなくて神様によって新しく作り変えられる、そしてこの変えられることは何かというと、その次にある恐れるな、私があなたをあがなったからだ。神様は私たちをあがなってくださる、買い取ってくださって、ご自分のものとしてくださるということであるわけです。ですから私たちは一人で生きていける存在では実はないわけです。神様があらゆる場面において、私があなたをあがなうと、代価を支払って、そしてまた自分のものとしてくださる。それゆえに一節の終わりには、あなたは私のものと言ってくださるわけです。私たちは神のものである。私たちは救われるということは何であるかというと、もう神様は私たちをご自分のものとして生かしてくださり、愛してくださるということであるわけです。私たちを大切なものとしてくださる、そのことが4節に表されていますけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。その愛の上に私たちは神のものとせられて、そしてまた神様は私たちをあがなって、代価を払ってご自分のものとされる。そのことの一つの表現は3節の後半に、私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。エジプト、南の大国であったわけですけれども、クシュとセバもさらにその南にあった国だというふうに言われているわけですけれども、身の代金、そしてあなたの代わりとする、それらのもう大きな国々よりも実は尊い。そしてまた4節の終わりの方にも、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする、それほどまでにして私たち一人一人を高価で尊いものとしてくださるということであるわけです。今クリスマス、イエス・キリストが私たちのために お生まれになったこの地上に来てくださった、それこそ神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された、この世を愛するというのは実は私たち一人一人を愛されるということであるわけですけれども、イエス・キリストをこの世に下してくださり、そしてまた私たちの罪の贖いとして、その身代わりとして十字架にかけてくださった。神様はその一人子を捧げるほどにして私たちを愛してくださっておられる方である。そのことをイザヤはまさに2750年前に予言をし、また救い主イエス・キリストが私たちのところに来てくださったということであるわけです。また5節にも、もう一度再び恐れるな、私があなたと共にいるからだと、このことを神様は語ってくださる。また5節の後半から、東西北南もう東西南北あらゆるところから神様のもとに集うその人々の姿というのがあるわけです。6節の後半に、私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させようとあるわけですけれども、神の民が集められる。そしてこのことは二重の意味があるわけですけれども、やがてはキリストが再臨される時に神の民がもう四方から集められ、そしてもう全世界が一つとなっていく。黙示録には千年王国のことが記されてあるわけですけれども、やがてこのことが実現するわけですけれども、しかしまた私たち自身は天の御国に凱旋していくときに、全世界の人々がその神の国天国で会うことができるわけです。7節には、もう一度この私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったという言葉が再び出てくるわけなんですけれども、おそらくこの私の名で呼ばれるということは、神様の裁きの座に着いた時に私たちはこの永遠の書に名前が記されてある、その書に名前の記されてあるものが呼ばれて神の御前に出て、そしてまた神様は私たちを天国に入らせてくださる。それは私の栄光のために私がこれを創造した、それはただ単にこの世に生まれてきたというだけのことではなくて、永遠の栄光に私たちは預かる、新しく形作り、私たちはある意味全く新しい意味を持って生きるものとなっているということであるわけです。ただ地上で生まれて地上の栄光を受けるというだけのことではなくて、永遠の御国に私たちは凱旋し、そのために私たちは新しく作られた。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのであると、第二コリントの5章の17節にはありますけれども、私たちは新しい生き方、天の御国の民として生きることができるわけです。しかし8節には、目があっても見えない民、耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ、それは肉体の目や耳のことではなくて、むしろそれは霊の目であり霊の耳である。神の御言葉を聞いてそれに従っていく、そういうものを連れ出せ。また9節には、すべての国々を共に集わせ、諸国の民を集めようとあるわけですけれども、神の民がやがては集められていく、その光景を私たちは見るのではないだろうかと思われるわけです。しかしこのことのために、実は9節の終わりのところには、 彼らが自分たちの証人を出して証言しという言葉が出てくるわけですけれども、この証人、そして証言する救い主がお生まれになった、そして私たちは神によって創造され形作られ、そして贖われたものである、罪が許されて救いに預かる、そのことを証言する人たち、神の証人となる人たちをこの出せということを神様は言ってるわけです。まさに今私たちはこの時代のこのキリストの証人、そしてイエス・キリストが誠の神であり救い主だということを伝える、その役割を私たち一人一人が実は担っているということであるわけです。9節の終わりには、人々がそれを聞いて本当だというようにせよとあるわけですけれども、私たちは今この時代の中にあって、本当に終わりの時代であり、愛が冷え、もう戦争が起こり、そして疫病が流行っていくというような、そういう時代の中にあるわけですけれども、私たちは救いに預かって先に救われた者として、このイエス様の救いを証し、また述べ伝えるものとさせていただきたいと思います。